説教白黒つけない吉川光太郎神学生です。
はっきりしないどっちつかず、私たちが生きるこの世界において、これらの言葉はあまりいい印象を持っていません。そしてこれらの言葉に対しては、どっちかにしなさいとか、自分の考え意見をしっかりと持ちなさいなどと、自らの選択について強く求められる、そのような社会であります。この求めについて私たちは決して嫌ではない。むしろ私たち自身、自分の中に確固たる意志を持ちたい、そのような欲求があることは事実であります。そうすれば自分がこの社会においてどのような立場にあるのかが分かる、相手との関係性が見えてくる、自分にとってこの人は味方なのか敵なのか、そのようなことも分かる。そして何よりも自分自身が一体どのような人間なのかが分かる。私たちは自分の意思がはっきりと定まっていないこと、また自分の中に持っているその意思が他人によって、他の存在によって曲げられてしまうことを何よりも恐れているのです。この点において聖書に登場する十二使徒の一人ペトロはとてもはっきりとした人でありました。ユダヤ人であったペトロは律法を重んじ、そこに記されているさまざまな教えを真面目に謙虚な姿勢を持って守っていたのです。その姿は彼の生活の中にも目に見える形で現れています。今日お読みいただきました聖書の箇所の10章の9節の部分にこのように書いてあります。ペトロは祈るため屋上に上がった。昼の12時頃である。これはたまたま、あ、なんか今祈りたいなって思って12時頃に屋上に行こうかなと言って上がっているわけではありません。これは定められた時間に祈るという、この祈りの慣例を彼が厳しく守っていた、その記述であります。彼はこの祈りを日々欠かすことはありませんでした。この他にも彼がさまざまな教えを彼の生活の中で守っていますけれども、彼がこの教えを守るのは決して他人に称賛されたいからではない、また自分自身を修行のような行いによって高めたいわけでもない。ただ神様によって定められた数々の教えを守ることで、まことの神様を覚え、神様との交わりを求めていたのです。そのようなペトロにある悩みがありました。それは異邦人と呼ばれる人々の存在です。聖書に多く登場するこの異邦人という言葉、ユダヤ人が神様によって選ばれた民であるのに対して、異邦人とは神様に選ばれることなく、また神様の教えを守らない人々、そのような意味を持って用いられていました。そしてユダヤ人はこの異邦人との交流を避けます。また異邦人もユダヤ人との交流を避けていました。ペテロも同様に異邦人を避けるようにして生活をしていたのであります。この2つの存在、なぜこのようなことが起きていたのでしょうか。その原因は一体何だったのでしょうか。この要因の一つとなっていたのが食事でありました。律法の中には食事についての規定が記されています。そのうちの一つに清い食べ物と汚れた食べ物についての教えがあります。 レビ記の11章にはこのように記されています。平川の手書きで私をお読みします。主はモーセとアロンにこう仰せになった。イスラエルの民に告げてこう言いなさい。地上のあらゆる動物のうちであなたたちの食べて良い生き物はひづめが分かれ完全に分かれており、しかも半数するものである。したがって半数するだけか、あるいはひづめが割れただけの生き物は食べてはならない。ラクダは半数するが、ひづめが分かれていないから汚れたものである。イワダヌキは半数するが、ひづめが分かれていないから汚れたものである。ノウサギも半数するが、ひづめが分かれていないから汚れたものである。イノシシはひづめが分かれて完全に割れているが、全く半数しないから汚れたものである。これらの動物の肉を食べてはならない。死骸に触れてはならない。これらは汚れたものである。この他にも魚や鳥、虫、地を這うすべての生き物についてこのような記述がずらっと記されているのです。そしてその教えを破った時、人は汚れるのだと記されていました。だから私たちも頑張ってこのような食生活を送りましょうというのではないんですけれども、ペトロはこの教えを強く守り続けていた。それこそ子供の時から親に教え育てられてきた。ねえねえお母さん、イノシシっておいしいの？これペテロ、そんなこと言ってはいけません。イノシシは汚れたものであるって聖書に書いてあるでしょ。でもこの前友達のイホージン君がボタン鍋おいしいよって言ってた。そんな友達とはもうお別れしなさい。そんな会話があったかもしれません。そしてペテロ自身がいよいよ物心がついた時からは、彼自身の意思を持ってそれらを避けてきました。なぜなら神様の教えである律法にそのように記されているから。彼は忠実に、敬虔に、そして真面目にこれらの教えを守ってきた。そしてそれが神様に従うことだと固く信じてきたのです。しかしペテロをはじめとしたユダヤ人が守り続けてきたその教えを全く守らず、汚れたものでさえも平気で食べる人々がいた。それが異邦人であるとこの聖書には書かれています。そんな神様の教えも守らない奴らと交流なんてできるか、食事なんて囲めるか。異邦人との交際の禁止も律法には記されていました。しかしこの食事に関する態度に始まる律法への姿勢の違いこそが、ユダヤ人と異邦人との間にある目に見える大きな壁だったのです。そして相手がどんなに敬虔で真面目で優しくて周りから人格者であると言われる人であったとしても、その人が異邦人であるだけでその思いは崩れることはありませんでした。そのようなペトロにある幻が示されたと聖書は語っています。彼は空腹を覚え何か食べたいと思った。人々が食事の準備をしているうちにペトロは我を忘れたようになり、天が開き大きな布のような入れ物が四隅で吊るされて地上に降りてくるのを見た。お腹を空かしたペトロの前に食べ物が用意されたというんですね。もしこの食べ物がパンとお魚だったとしたら、ペトロもですね、うわー主を感謝します、いただきますと言ったかもしれませんけれども、しかしそうではなかった。その中にはあらゆる獣、地を這うもの、空の鳥が入っていた。そしてペトロよ、身を起こしほふって食べなさいという声がした。しかしペトロは言った、 主よ、とんでもないことです。清くないもの、汚れたものは何一つ食べたことがありません。よりにもよって天から降ろされてきたその入れ物の中には、自分が今まで食べることをしてこなかった汚れたものが入っていたのです。今まで神様に選ばれた民として熱心に守ってきた教えに反するものが目の前に並べられたのです。神様はペテロに語りました。ほふって食べなさい。しかしペトロはその命令に従うことができません。それどころか強い意志を持ってその命に反発し拒絶するのでありました。しかしなおも神様はペトロに語ります。神が清めたものを清くないだとあなたは言ってはならない。そしてそのような会話がその後3度繰り返されたなと、その入れ物は天に引き上げられたと聖書には記してあります。結局ペトロは最後まで神様の言葉に応じることはできなかった。自分のこれまでの生き方を曲げることができなかったのです。ペトロが今見た幻は一体何だろうかと一人で思案に暮れていると書いてありますけれども、この時のペテロの心境を考えますと、ただ考えていただけじゃない、この出来事が本当にショックだったと思うのであります。自分の律法に従ってきた信仰者としての歩みが初めて根底から揺り動かされた。今まで自分の中に確かに存在していた白と黒、善と悪の判断基準は他の誰でもない神様によって退けられた。少なくともペテロにとって衝撃的な出来事であったに違いありません。17節で幻について思案に暮れているペテロは、19節でもなお幻について考えているのです。この出来事はペテロの心の中を支配するそのような出来事でした。途方に暮れているペテロのもとにある訪問者が訪れます。それはローマの百人隊長コルネリウスという人からの使いでありました。今まで自分が交わりを避けてきた異邦人たち、彼らだってそのことを知っているはずなのに、その異邦人が自らユダヤ人である自分のところに来て自分のことを呼んでいる。幻を見る前のペテロだったらイルスを使ったかもしれません。少なくとも彼らの呼びかけに応えて彼らの前に立つことをためらったかもしれません。しかしそんなペテロに霊が語りました。3人の者があなたを探しに来ている。立って下に行き、ためらわないで一緒に出発しなさい。私があの者たちをよこしたのだ。その聖霊の言葉に導かれペトロは人々を出迎えます。今回の訪問の理由を彼らに尋ねると、彼らはこのように答えました。すると彼らは言った。百人隊長のコルネリウスは正しい人で神を恐れ、全てのユダヤ人に評判のいい人ですが、あなたを家に招いて話を聞くようにと聖なる天使からお告げを受けたのです。この言葉を彼らから聞いた時、初めてペトロは幻について考えるのをやめます。あの幻が何を意味していたのか、その答えがこの訪問客たちによってを通してペトロに与えられたからです。それはペトロの中に強く根付いた異邦人への偏見を取り除き、彼らと交わりを持つため、そして異邦人に対して福音の宣教をするというその証明があの幻には 示されていたのです。異邦人である彼らも自分と同じように神様からの導きを受けている。この出会いは偶然によるものではない、神様によって備えられたものなのだとペトロは知らされたのです。かくしてペトロは一夜を彼らと共に過ごした後、一路コルネリウスが待つカイサリアへと出発するのでありました。今日読まれた箇所はここまでなんですけれども、私自身思わされたことがあるので、その続きの部分についても皆様と一緒に分かち合いたいと思うのです。ここから先の箇所にはだんだんと、そして劇的に変えられていくペテロの姿が描かれています。カイサリアについてまずペテロが出会ったのは、先ほど名前が出てきたローマの百人隊長でありペテロを招いた本人であるコルネリウスでした。彼はペテロを見るなりペテロの足元へひれ伏します。しかしペテロはそんな彼を起こします。そして言うのです。お立ちください、私もただの人間です。今まで彼自身が心の中に強く持っていた異邦人とユダヤ人の関係を超えた関係をペテロが今その心の中に持っているのです。私もあなたも同じ人間なのですと。そして二人は目的地へと共に向かいます。そしてその先でペテロたちを迎えたのは一軒の家いっぱいの異邦人たちでした。イエス様の福音を求める異邦人がこんなにもいるという現実をペテロは目の当たりにしたのであります。ペテロはまず彼らに語ります。その言葉は本当にストレートで、そして素直なペテロの疑問でありました。自分は神様によって幻を示された、そしてあなたたちに問いたい、なぜあなた方はユダヤ人である自分を招かれたのですか。その質問に対しコルネリウスは次のように答えました。4日前の今頃のことです。私が家で午後3時の祈りをしていますと輝く服を着た人が私の前に立って言うのです。コルネリウス、あなたの祈りは聞き入れられ、あなたの施しは神の前で覚えられた。ヤッファに人を送ってペトロと呼ばれるシモンを招きなさい。その人は海岸にある川なめし職人シモンの家に泊まっている。それで早速あなたのところに人を送ったのです。よくおいでくださいました。今私たちは皆主があなたにお命じになったことを残らず聞こうとして神の前にいるのです。もはやペテロは彼のこの言葉に疑問を持つことはありませんでした。自分と同じように彼も、そして彼の周りにいる異邦人一人一人も神様との交わりの中にいるということ、そして自分と彼らの間に確かにあったはずのあの大きな壁がすでに取り去られているということを確信したからです。コルネリウスの語る私たちという言葉にはペテロも含まれていて、今この瞬間も共に神様の前に立っているのだと。異邦人を偏見の目でしか見ることができなかった、かつての自分では到底知り得なかったこの主にある喜びの交わりをペテロはこの時その身をもって体験したのでありました。そしてここからペテロの異邦人ユダヤ人を超えた伝道が始まるのであります。この出来事を通して私たちは何を思うでしょうか。ペテロが置かれていた この状況とは、実は私たち自身も陥りやすいものであります。今まで自分が経験してきたこと、そしてその中で学ばされてきたこと、それが自分の中の確かな意思となり、そしてそれが全てにおいての判断基準となり、そしてそれがいつの間にか自分の中の頑なな思いに変わってしまう。何においても自分の中にあるこの思いにのみ頼って生きてしまう。他の思いは全て拒絶してしまう。その姿、それは生きる上で必ずしも否定すべきでものではないとは思いますけれども、しかしそれに固執してしまう人の思いを神様ははっきりと退けられるのです。私たちの内にある思いや判断基準は、自分がそれがどんなに正しいものだと信じていたとしても、所詮は人の思いに過ぎないのです。それに頼るということは、自分勝手に生きるということは、神様から目を背け、そして今なお神様から語られている言葉から耳を塞ぐことなのです。今すでにあなたが持っている小さなものではなくて、あなたの主である私に頼り引きなさいと、神様はそのご自身の姿を持って招いてくださっているのであります。冒頭にも申しましたけれども、自分の信じてきたものが否定されるというのは本当に恐ろしく辛いことであります。自分こそが正しいのだと、何が何でもこの私の考えを守り保持したい、そのような思いがどうしてもある。しかし自らの思いが退けられることによって、新たなことが与えられた時、私たちは今まで自分が経験することのなかった最高の喜びに満たされます。あなたが持っておられるその考えは本当に正しい、いつでも正しい、もうあなたがもう本当に全てです。そのように上辺で言われて、結果的に間違った道を歩むことは本当の幸せではありません。たとえあなたの考えは間違っている、そのように言われたとしても、自分自身のこれまでの歩みが本当に砕かれたとしても、その先で何が何でも本当に歩むべき命の道へと導かれることの方が私たち嬉しいじゃありませんか。それこそが私たちにとっての本当の救いです。物事について、自分の生きる道について白黒をつけるのは私たちではありません。私たちにはそれができないのです。そのような弱い私たちに、しかし神様は驚くべき形を持って導きを与えてくださいます。そしてその神様の導きとは、私たち人間の限界からの解放なのであります。私たちが私たちのうちに持っているものは、どうあがいても全てこの世界のうちにあるものでしかないのです。それが人の限界なのです。しかし私たちの神様にはその限界がない。私たちの信じている神様とは、私たちの罪をイエス様の十字架の死によってあがなってくださり、そして復活という私たちが到底信じえないはずの出来事によって私たちに永遠の命を約束してくださった方です。そのように私たちの限界をはるかに超え、本当の白と黒の姿を示してくださる神様の力が私たち一人一人に望まれます。その限界を神様と共に超えた先に、私たちの思いを退けて神様の思いのみがなされた時にこそ、まことの正しさが私たちの前に確かに示されるのです。 この誠の主、私たちが頼るべき唯一の主に信頼し、どのような道であっても神様に祈り求め、神様の御言葉を本当に求めていく、そのような歩みを私たち共にしてまいりましょう。お祈りをいたします。天にいらっしゃいます父なる神様、あなたのお名前を心から賛美いたします。ペテロがあなたによって彼の固くなる心を砕かれて、そしてその先にある本当の喜びの技を示されたように、どうか私たちの内なる固くなな思いもあなたが砕いてくださって、その先にあなたにある本当の正しさ、希望をお示しください。どうか私たちあなたの前に本当にへり下って、私たちの思いではなくあなたの思いを追い求めることができますように、あなたから離れることなく赤ん坊のような姿を持ってあなたに仕えることができるようにさせてください。この教会の歩みがあなたという誠の導き手に従う、そのような歩みとなることができますように、あなたが一人一人に語りかけてください。あなたは全てです。あなたは本当の正しさです。あなたにこそ正義があります。私たち共にあなたに祈り賛美し、あなたを追い求めます。どうか私たちの手を引き導いてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。